壊れたラジオのつまみを回すと、たまたま波長があったのか、何かが聞こえる夜。
白馬ラジオ渋ちゃんです。
白馬ラジオのぶちゃんです。
それはな、普通にすごいな。普通にすごい。そうでしょ、いつつけてもずっとなんかしようるし。いつつけてもなんかしようやつすごいよな。それは分かる。
最近本当に僕、アマゾンで物を買うんですけど、
まあ皆さん多いでしょうね。
毎日届くんですね。
毎日はすごいね。
何かしらの、まあ、仕事のことだったり、私事だったりのものなんですけど、毎日注文して毎日届くから、もう何が届いて何を発注したかもうよく覚えてない中で、ふと思うことがあって、例えば1個の商品欲しいなということで買いますよね、ポチりました、で、最近でも次の日届くわけですよ。
そうだね、
東京都内だったらもうその日に届きますから。
すごいね。
で次の日の何時見たら24時間もかかれへんねやと思ってたら、もうピンポーンと、ヤマト運輸佐川の方もしくは日本郵便の方ですか、が来てくれて反抗したらもう手に入るわけですよ。
あっという間やね。
で便利になったな、いいなと思うんですけどね、この一連の動作をね、僕はね、ふとね、ちょっと恐怖を覚えたんですよ。
どういうことだろう。
どういうことかっていうと、あ、すごいって思わなくなってしまってると思って。
そうやね、よう考えたらすごいことやね。
これすごいことの掛け算なんですよ今現在。まずあの欲しいものをポチれるということがまずすごいことですし、
そもそもね、
そもそもで24時間以内に届く、これすごいことですし、で人がねわざわざ自分の家にね、欲しいものをね、その人別に欲しいないのにね。
ほんまやな、絶対欲しいものでなる可能性低いよな、
その人。僕のこと好きでも何でもないのに。
親戚でもないのに。
親戚でもない。血縁関係もないのに。学校一緒でもないのに。届けてくれるんですよ。
すごいよね。
すごいでしょ。
確かにほうやな。当たり前やってるな。
そう。だから、人は本当にすごくなると、もうすごいって言わなくなるし、言われなくなるんじゃないかなと思って。
そうやな。
でもこういうことをやっぱすごいなって言っていかなあかんし、言われていかなあかんと思ったのよ、ちょっと。
言い合いたいな。
そのアマゾンのレビューでもそうですよ。最近レビューはね、すごく問題にはなってますけど、一つの商品の中でこれこれこうで、こういうことが良かったの中にね、もう全然長かったらこうだったわ、みたいな。まあやっぱり悪いレビューもあるわけじゃないですか。
混じるわ。
でもちゃんと読んでったら、この人はそれなりにちゃんと悪い指摘をきちんと、このレビューを使ってみんなに届けてるんだなという点においては、まあその人の意見も分からないでもないんですが、けれどもそもそもその商品の、の、もうすごいことがもう絶対値ゼロになった上での意見だったりするんですよ。
ゼロの上で当たり前届けてもらって。
ね、そんなのね、Amazon でポチりながらも流れてるのは YouTube のなんか音楽だったりするわけですね。米津玄師さん、やっぱりなんか新曲とかいいなと思って、その YouTube のコメント欄をバーッと見ていくと、やっぱファンの人がバーッて書いてるわけです。やっぱいいな、最高だな、神だな、この時代に同じように生きられたのは幸せだなって書いてるんですけど、前の曲よりやっぱりこう、どうこうだな。
まあ見るね。
まあ分かるし、その人の意見やし、ね、やっぱりこの消費社会、消費文化においてはですね、米津玄師さんみたいな方であっても結局評価にさらされてしまうんだな、みたいな、いろいろあるんですけど、もうそれもすごいが、当たり前、絶対値ゼロになった状態での意見なんですよ、これって。
YouTube すごいし、米津玄師すごいし、当たり前書き込めるすごいし、
そう、全部すごいんやけど、そのすごいことを、もうみんなすごいっていちいち言ってったら、
キリないが。
キリないでしょ。そのコメントする前にすごいことを言うことでコメントの方がいっぱいになってしまうから、みんな省いてるんだと思うんですけど、今日はね、ちょっと省かずに30分喋ってみたら、どれぐらいね、
ゼロベースにせずに。
そうそうそう、みんなが、すごいことを、気づかずにもう過ごしてしまっているかということをね、ちょっと気づく一日、ワンエピソードになるんじゃないかなと。なんかスタートアップの企業とか、例えば、ローンチされたばっかりのサービスみたいなものって、すごいな、
それ目新しいしな。
は言うんですよ。
うん。
でも、ひとしきり本当にすごくなり出すと、
うん、
もうなんかすごいんがベースになって、あんまりね、あんま言われんくなる。
うん
うんうん。
そうやな。うん。そういう方面の話、ね。
だからこそ、
うん、
改めてちゃんと、
うん、
もう省かずに本当にすごいものを改めてすごいって言ってみたいなっていうところで、のぶちゃんなんかないのな。
なんか、僕から行くんじゃ。なんだろうな。今日ちょうど人間ドック行って。
え？
うん。うん。人間ドック行ったんですけど、人間ドックすごいな。人間ドック受けさせてもらえるんが。うん、なんて言うんだろう、医療の発達具合が。
ああ、まず医療の発達の凄さね。
そうそうそう。
まあ、すごいな。
うん。
うん。
なんか。
あ、でも結構いいところがついたな。
うん。うんうんうんうん、自分で、その、払えんことはないぐらいの額で受けさせてもらえるじゃないですか。いろんなことね。
それはもう、保険とかの凄さも入ってくるぞ。
あ、そうやな。いろんなジャンルの凄さ。
入ってくるで。
入ってくるけど。
うん、
でもまあすごいなと。
社会保障的なところのベースになってきて。うん、日本の
一応叩かれてはいるけれども、日本の保障制度みたいなものの、
うん、
恩恵に預かった上で、のぶちゃんは、
赤羽のラジオシーズン2。
会社が
無料公開はここまで。さらにディープな話を集めた全編を聞きたいあなたはぜひ概要欄の URL からメンバーシッププランにてお楽しみください。
絵本、うんうん、それがなんかねめちゃめちゃ緻密で、その何もないのっぱらに高台があって、そこへお城を作ります。あの親方が来て、あのいっぱいあの近くにお城を建てることになって、
うん、お城作りのハウトゥー本みたいなこと。
そうそうそう。それをどうもその気がついたらいろんな大きい会社、あの他のいっぱいあった大きい会社いっぱいの大株主になってて、なんか気がついたら世界一のゲーム会社みたいに。
まあ、はい、でもそれを突き詰めて究極いくと、それがみんな当たり前になるっていうな。
うん、うん、ありがたみはあんまりな、うん、ない感じする
よね。毎週配信するポッドキャスト番組ってすごいんやけど、本当に毎週配信すると、うん、もうそれ
壊れたラジオのつまみを回すと、たまたま波長があったのか何かが聞こえる夜がある。墓場のラジオシーズン2、あらゆる談義をお楽しみください。